今回ゲストが二人いらっしゃっていて、一人目が、まあ、過去、それぞれか、両方過去出てくれてるゲストです。じゃあ、まず、島田さんです。よろしくお願いします。
はい、島田です。よろしくお願いします。
で、二人目が、まあ、これ意外な組み合わせかもしれないですけど、斉藤さんです。よろしくお願いします。
はい、コントラバス奏者の斉藤直樹です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。そうですね。島田さんは過去、マラソン界で、斉藤直樹さんは、なんだろうな、ポッドキャスト仲間で、あとは岡さんかな。インタラクションの岡さんと斉藤さん、ホープバーズ、コントラバス奏者の斉藤さんと、このポッドキャストアラビエフのアラビーで3人で撮った回がありましたっていうところですかね。
はい。
で、今回ちょっとホープバーズで一緒に、なんだ、雑談会をさせていただいたので、その続きとしてアラビエフ向かいを今撮ってる、まあ、スタートしたという状態になってます。どうですかね。なんかトークテーマある程度、なんか今回出たのは特に小ノートもないので完全に雑談、なんか無手で戦う感じになってますけど、斉藤さんってでもまだなんか話せそうな話題が一個残ってそうだけど、これってどうですか？
もう一個、交通安全ですかね。
あ、はい。
そうなんですよ。自分の番組で話した話の続きなんですけど、あ、すげえ今、うちの家の外でプロパンガス交換してるので、今、ちょっとすごいガンガン音が入ってるかもしれないんですけど、なんだっけ、自分の番組で話したのは、ランニング中に、先月かな、先月初めてこけたっていう話をして、膝と手すりむいて、痛えなってなったので、交通安全大事だなっていう話は自分のポッドキャストでしたんですけど、いや、その後、同じ月に今度は、自分の事故じゃないんですけど、目の前でバイクと車が衝突するっていうのを、バコって衝突するのを見ちゃったっていう事件がありまして、あれですね、なんかネット用語で声出たみたいなのあるじゃないですか。
お
はい、いや、普通に声出て、うわーって声出て、すごいびっくりしちゃって、で、別にバイクの人も、その後、転倒した後立ち上がってたので、別に人が死んだりとかはなかったんですけど、いや、間近で見たのも初めてで、あれ、なんかもう結構本人たちは動揺するでしょうけど、こう見てるこっちも動揺しちゃって、あれ、これって110番するのってこう、見てる俺がした方がいいのかなとか、なんか、本人の方が話が早いのかとか、こう、わたわたわたってしちゃって、結局本人たちに、110番しましょうか、みたいなことを聞いてから、お願いします、みたいな感じで、結局110番。
実際、じゃあ、斉藤さんが目の前で、まあ、当事者は結構それぞれ、とんでもないことになってるから、あわあわしてるから、斉藤さんが代わり
に。そうですね。聞いて、俺の方がいいのかと思って、電話して、で、住所とか伝えて、救急車呼んでますかとかって言われたから、で、もう一人通りがかった人がいたので、その人に、電話、救急車は別の人に電話してもらって、で、まあ、意外だったのは、ちょっと、用事に行く途中にそういう事態になってしまったので、その約束は遅刻するかなとは思ってたんですけど、110番で一通りその情報、どういう状態でとか、意識はあってみたいな話を、いろいろ伝えた後に、なんか、で、もう、用事には遅刻するかなって思ってたら、そこから、もう、あれですよね、離れますよねって、警察の人から電話越しに言われて、と思って、そうですねって言ったら、あ、じゃあもう離れて大丈夫ですよっていうふうに言われて、はい。あ、なんか、あ、そういうシステムなんだっていうのがちょっと意外だったっていう。
ああ、まあ、多分当事者じゃないから別に拘束される理由もないしって感じじゃない
ですか。まあ、考えたらそうなんですけどね。はい。だから、全然、救急車とパトカーが来る前に、自分は、もう、その後、他の救急車に電話してくれた人とかが、その場にいてくれたので、自分は、 その場離れて、その次の用事にも全然間に合ったっていうような、そこはちょっと意外だったんですけど。いや、なんか自分が、ま、ランニング中にこけたのと、その、あの、目の前の、あの、交通事故で110番するっていうのが割と、あの、立て続けにあって、いや、なんか、あの事故気をつけなきゃなっていうのが、あの、今人生で、すげえ、一番、あの、気持ちが高まってるっていう、話なんですけど。
ああ、まさに、そんだけ、ことが起こったのが、そんなに続くことが言うほどないぞという感じ。まあ、確かに年一、ヒヤッとするのがあるかないかぐらいかもしれないです。確率的に。
お二人はなんか、その、ランニングとか、関連とかでもいいですけど、
うん、
あれですか、こういう交通安全の気をつけやってるとかってあります？
ああ、やったろ。自分は自転車乗るので、今年4月から自転車のヘルメットが義務化されて、一応、自分はその義務化される前から多分、もうもっと数年、2、3年ずっとヘルメットし続けて自転車乗って乗るようにしてる。まあ、それ安全なんでそっちの方がしてたからやったんですけど、で、義務化されて、どれぐらい変わるのかなって、今まで見てると言うほどみんな基本はヘルメットしないのが主流なんですけど、一応4月を超えたタイミングでおじいさんとかこれまで明らかにヘルメットなんかしてないでしょっていうような層がママチャリ乗りながらヘルメットする人が、どれぐらいかな ?1 割ぐらいか10人に1人ぐらいは見るようになったかなっていうか、随分増えたな気はしましたね。
はいはいはい。
うん。そう。で、ちょうど先週ぐらいだと、なんだ、十字路で相手は止まれっていうので、こっちはま、進んでいい。一応、自分側のが優先の道路で走ってる時に、横から止まれのラインから止まらずに出てきたサラリーマンの人が、なんかママチャリがなんか乗ってぶつかれそうになった時が、久しぶりにちょっとヒヤッとしたし、これぶつかったら絶対自分が勝つからな、とか考えた覚えがあります。裁判ってめっちゃぶん殴れるんじゃないのか、と思いながらちょっと、そういう計算を弾くんだったらぶつかった方が多分メリットがあるけど、メリットっていうか、なんかお金的にはもらえそうだけども、でも怪我したらとかっていうのも考えずに、まあ、受けちゃったんで、まあダメ、ダメというか、何も起こんなかったっけっていう。のが直近の、なんか交通安全で、かつその人はヘルメットもしてなかったので、まあ自分はヘルメットしてたって考えると、なんか事故った時のリスクは相手の方が高いし、裁判で戦ってもこっちが勝つぞっていう、なんか、まあマウントというか。こっちは完璧な対策を取ってんだぞ感があるので、まあ、基本はヘルメットはもちろんした方がいいし、その、止まれっていう時は一応止まるっていうのは、まあ、ちょっとでいいんでやっといた方が、後々裁判で勝てるんでいいかなって気がします。
な
るほどなぁ。まあ、島さんどうですかね、その手の。
うわ、交通安全で言うと、ランニングするときに、まあ、大体仕事終わって夜なんで、黒い服着ないっていうのはやってますね。
大事か。
はい。で、かつ、反射材を腕に巻くやつつけてます、
ね。ああ、やっぱあれって走ってるとちょっとなんか汗でかいたりとか、なんかずり落ちてきたりとかしないですか？なんかちゃんとつけて
る。ああ、なんかマジックテープで、はい。まあ、ずり落ちてきても腕って曲げてるんで、結局肘のところで止まるからいいかなと思っているのと、あと、多分ランニングしてるとフォームで左右差が出てきたりとか、腕の振り意識したいなっていう時はちょっときつめに締めて、いつも片方だけシャドウ側の方につけたりするんですけど、うん、両方につけとくと締め付け感があるんで、意識が集中して自分が腕振れてないなっていうのわかるんで、なんか練習的な意味でもっていうのでつけてます。あとは、
俺とアラビさんの出た大会でもらいましたよね。めっちゃ光る反射材というか、めっちゃ光るやつ。
腕に巻くタイプ。一応つけて走ってみたけど、ちゃんと光るし、まあいいんだけど、ちょっと足気になるなとか、なんか、あとずり落ちてくるのちょっと気になるなと思ったんで。
そうですね。で、夏になると、その反射のバンドを直接つけるの嫌じゃないですか。
うん、
なんで、なんか、肌に直接塗る反射剤みたいなの塗ってますね。ふくらはぎと。
そんなのあるんだ。
肩のところに。はい。はい。なんか、なんですかね。なんか、クレヨンみたいな、銀色の、銀色のクレヨンみたいなのがあって、なんか、なんかトレイルランのお店で、はい、行ったらあって、なんでいつも前、すねとふくらはぎに塗ってから夏場は。
チューブかなんかに入ってですか？
いや、チューブっていうよりなんか、クレヨンみたいな感じなんで、なんか力強く思いっきり肌にグッと押し付けて、塗ってから出てます。あとは、それ以外だと、あれですかね、歩道を走るときに、後ろから自転車来てるの多分気づけないときあるんで、
はいはいはい、
走るレーンを決めてますね、自分の中で。
はいはいはい、
レーンをイメージして。で、人一人分っていうかもう 0.5 分でも横に動く、まあ、水溜りとかあって横にずれたいとか、人を受けるためにずれたいってなったら、一、はいはい、回後ろ見ます。
ああ、それは、なんとなく俺もやってるかも。うん
はい、後ろ見るのと、まあ、交差点入ったり、なんか横に住宅地からの曲がり角とかあると、絶対一回音じゃなくて目で見に行きます、ね。
うん。
っていうのをやってます。なので、はいはいはい、まあ、多分、8年ぐらいランニングやってますけど、一回もなんかぶつかったりとか、そういうのないですね。
ああ。いや、でもそれは気をつけてる賜物っすよね、絶対。
うん、大事ですね。反射材は多分特に大事ですね。
わかるわかる。夜中特にそうだよね。自分も走ってるコースで、なんか横に自転車も、なんだ、自転車コースと一緒のマラソンコースみたいな感じで、暗い中で走ってると自転車がすごい勢いでビュンってなると、あ、これ反射材つけてないと本当に引かれちゃうなと。一、はいはい、回ちょっと間違えて反射材を持ってくのをふと忘れて夜中走っちゃったことがあるけど、ちょっと危険だなって思ったんで、マストな気がしました。
うん。割と塗る反射材は結構探すの大変なんで、僕も今使ってるやつ切れたら、ちょっと、どこで買ったかも思い出せないんで。
あんまり売ってないですか？
うん、そうですね。結構レアものですね。ちょっとどこにあるか探しに旅に出ないといけないですね。
いや、今連想したのは、マッドマックス怒りのデスロードで、口に、銀色のスプレー吹きかける、あいつら何でしたっけ？
いましたね。
なんだっけ？あいつら。なんとかボーイ。
ああ、なんとかボーイいましたね。
妹誕生の、手下のやつら。
ウォーボーイ。
ウォーボーイか。
違うかな。
あれみたいな感じで、スプレー状の、洗ったら落ちる反射材あったら、それはそれでめっちゃ便利なのかもしれないけど。まあでも洗ったら落ちる。
洗ったら落ちるんじゃない？それ。
ありそうですね。
そのクレヨンのやつ。
うん。塗る反射材で調べてみよう。
パッと見すぐ出てこなそうだったけど。はい。ちょっとマラソン夜中走る人情報、意外となんかそういう情報が転がってないから、貴重です。
いや、貴重なポッドキャスト。貴重な情報が得られるポッドキャスト。アラビー FM。
ありがとうございます。まあ、それで、まあ、斉藤さんの交通安全話は、なんかね、年初、最近の話ですかね、今の。危険な目にあってた。
そうですね。最近ですね。はい。
あ、今、なんか、その商品、わかりました。肌に塗る。なんか、セーフティースキンっていう商品ですね。
買おうかな。買える。あ、本当だ。アマゾンでも買えるじゃん。
これが、
大量に。
これ塗って夏場走ってます。箱買いはいらないか。
一個でいいんだけどな。一個だよね、これ、多分。
まだ、僕も一年、あ、でも一年で半分ぐらいは減りましたね。
ああ。ちょっとはい。夜走る派なんで調べて、夏に向けて買っとこうかと思います。
うん、俺も夜派なので。
うん。
あ、でもなんかめっちゃ、セーフティースキンめっちゃなんかこう、おしゃれな塗り方を研究してる奴らがめっちゃ写真に文字とか書いてる。
なんか、そうですね。宣伝の
用
の写真が。
ハートマークとか。
お祭りに行く人たちを。
そんな余裕は走ってるときはないけどね。
もうこれから苦しみに行くから、そんな笑顔も何もないね。
うん。だな。だからマラソンってなんか結構不思議なスポーツですよね。なんか走ったところって別に健康になるかっていうと体も若干その弱くなるというか、怪我したりもするし、いや、苦しいけど。得られるものも多分そんなにないけど、でも、みんな、なんかやってる人やってるみたいな。
そうですね。
いいですよね。そして夜走ってると、めっちゃ、みんな、世の中の人みんな走ってるなって思います。走ってる人とすれ違うから。
ああ、わかります。なんか意外に夜中だから一人で10キロとか走って、誰ともすれ違わないとかはほとんどなくて、基本はなんかみんなどんな時間帯でも人いる、9時とか10時とかでもなんか人いるなって。わかんない。島田さん走ってる時間はもっと、やばい、やばい。
もっと夜中で、なんか、うん、怖いっすね。夜中過ぎて走るの。
あ、でも。水動物とか大丈夫ですか？
いや、まあ、結局、東京なんで、何も恐れるものはないですけど、正直。ああ、でも最近ちょっと朝走るようにしてて。
あ、偉いじ
ゃん。4時頃に、ちょっと暗い時間帯から走るんですけど。
それはもう夜っちゃ夜なような気もするけど。
河川敷走って気づいたんですけど、結構みんな挨拶してくるんで、挨拶し慣れてないから、 とっさに言葉が出ないっていう朝あ。なんかすごい感じの悪いやつみたいになっちゃってないかなっていうのが最近。
朝ランと夜ランで文化がちょっと違うんですね、う
ん。文化違いますね。みんななんかすれ違いざまに、おはようございますってなんか、なんか言われるんですけど、出す準備してないから、何も言葉が出てこなくて。
あ、そうなんだ。朝走ったことないから、なるほど。そういうのもある。朝走る。挨拶するって。
挨拶文化がちゃんとあるっていうのに、最近面食らってましたね。
あ、やってみるといいかもしれない。時間帯ね、多分基本時間帯とかそんなにどこがいいとか決めなくてもいいのかなと思ってて、走りやすいタイミングで好きな時走れば、そっちの方が継続できるかな、個人的には思ってる。
そうですね。多分、なんか好きな時にやった方がいいですけど、多分タイム出すとかっていう目標が絡んでくると、ね、もうメンタルがどんだけ病んでようとも、やらなきゃいけないっていう、なんか修行になってきますね。
ああ、なるほど、なるほど。まあでも、継続って面ではやんないと伸びないの当然だから、
うん。まあそのフェーズに入るってことはある程度覚悟があるんで、多分もう継続できてる状態になってるはずですね。タイムの目標を立てるってことは。う
ん、確かにな。まあ斎藤さんはでもちゃんと、なんか今も、なんですかね、特にツイートはしないけども、週なんか決めてやってるって言ってたから、随分リズムはできてるんじゃない？
そうそうそうそう。ツイートはしてないけども、なんか習慣になっちゃって。はい、うん、むしろ、走りたいけど、連続で走らないようにしようってしてるっていうような感じですか、
ね、ああ、これどうなんですかね。まあ、自分も結構そっちは、ある意味体壊さないためにそうしなきゃなって言って、最近はなんか無理して毎日10キロとか走んないようにしてるんですけど、島田さん的にはどう、体がついていくとか気持ちがついていくんだったら連続しても別にいいんじゃないみたいな説もあったりするんですかね。そう、
いやー、絶対休んだ方がいいと思いますけどね。
あ、そうなんだ。
実業団の人のブログとか調べてると、なんか完全に休暇の日を作るっていうのもやってる人結構多いんで、なんか絶対に走んない日とか作ってる人もいますね。そうしてから記録伸びたっていうなんかブログとか見たりしてて。
ありますよね。そう、
はい、
確かに。
ただ、まあ、実業団って、多分、統計的に言ったら多分、外れの部類の人たちなんで、うん、あんまそこを参考にしすぎるのもどうかなっていうのもちょっとあるんですけど、相当激しい練習積んでるはずなんで、朝も昼も夜も、3回ぐらい練習してるんで。
うん、そうそうそう。だからまあ、最初自分も思ったのは、我々程度がどう頑張って練習しようって言っても、せいぜい1日1回そこそこな距離を走るぐらいだから、なんかマックスまでやってもそんなに体にガタ来ないのかなって思って気にせずちょっとハイペースで走ろうとしたら結構怪我したから、なんか意外とそこのバランスの取り方、まあ人の体の頑丈さとかにもよるし、なんかここで調整しながらやらないと、怪我すると結構モチベが下がるんで、なんかそこはしない方がいいなと思いました。
確かに、そうっす。
なんか、聞いてるとでも、うん、あ、なんか、はい。
その、ランナーの速い人の傾向を調べるみたいな研究で、なんだっけな、練習回数が多いグループが結構上位層にいるっていうのがあった気がしてて、その、1回で長い距離走る人よりも、その朝晩で2回練習してる人の方が、なんかタイムが速いみたいな、
あ、そうなんだ。
傾向があるっていう話と、あと、なんだっけな、なんか、ランナーのメンタルトレーニングみたいな本で読んだと思うんですけど、なんか幸福度が高い人の方がタイム出やすいんじゃないか説っていうのが、
ちょっと、すいません。荷物が来たんで、一旦取りに行きます。
はい。一回、アラビ戻り待ちしますか。なんか多分、気になる内容だと思うんで。
ああ、どうなんですかね。この音声をアラビさんが使うかどうかって感じ
だね。ああ、じゃあ、まあ、とりあえず、その、幸福度の話っていうのがあって。
はいはい。
練習って嫌じゃないですか？苦しいんで。
まあ、ちょっと負担はありますよね。
はい。なんかやりたくないなっていう日とかもあるんですけど、なんか仕事とかで残業に追われてる人よりかは、ちゃんと定時に帰ってなんか、そういうプライベートの切り分けできてる人の方が、
はい。
その自分をコントロールしやすいっていうか、マラソンに避けるリソースを、なんか他のことにリソース奪われたりしないんで、
はい、
なんかそういう人の方が早いんじゃないか説があって、で、で、なんか地方のマラソンの結果とか見てると、
はいはい、
割と20代社会人になりたての人たちが30歳ぐらいに負けてるんですよ。優勝30歳の人みたいな。
はいはいはい、はい。
なんかそれって、なんか社会人成り立てで、ちょっと仕事を覚えなきゃいけなくて、なんかいろんなストレス受けてる人よりも、なんか自分で仕事のやり方持っててコントロールできてたり、自分で、ね、納得できるっていうか、
はいはい、
形で仕事進められてる人たち の中にいるマラソンをやってる30代が強いんじゃないかなって最近思ってて。
なんかわかる、イメージ的にはわかる気するな、なんかそれ。
やっぱ、その20代で社会人になりたてで覚えなきゃいけないことも多いし、なんか、でもマラソンも頑張りたいし、みたいな感じで、なっちゃうとすごいストレス溜まるんで、僕もなんかそんな感じだったんで、なんか、一回仕事を頑張ってから、落ち着いてきたらマラソン頑張った方良かったんじゃないかなって最近ちょっと思ってます。
なんかイメージですけど、逆にそうやって切り替えて、なんか自分の好きなことやれてる方が、はい、やれてる人がまたさらにこう仕事もなんかこう何度か落ち着いてうまくできてそうなイメージもあるし。
そうですよね。多分社会人としてのポテンシャル高いと思うんですよね。なんかその強い人たち
と
なんか結構話すときあるんですけど。
はいはいはい、そんな感じするな。
うん、絶対仕事できるだろうこの人とか言いながら話してます。人柄もいいしなんか。練習もちゃんと自分で決めたのを全部こなしてってやれてて、すげえなと思って見てますね。
なんとなくイメージだと仕事をしてない時をこう何もしないで一番休んだ方が仕事に全力を注げそうなイメージはあるけど、そうでもないよ感じ
がします、ね。そうですよね。多分、両方やれるのが最強なんですよね、おそらく。
はいはいはい。いや、なんかわかる。
あ、戻ってきました。さっきのお父さん、幸福度の話は、なんか、一段落して
進めちゃった。
今ちょうど。
いや、いいっすよ。終わった。ですけど、幸せな人がタイムが伸びるっていうのは、そういう話と、そういう話、ちょっと
違う。その話を今してて、ちょっともう一回言うと、なんか、その幸福度が高い人が、マラソンタイム出やすいっていうのは多分マラソンに避けるリソースを他のなんかことから脅かされてない人たちで、でなんか仕事の残業とかでなんかその家庭のストレスとか、なんか物理的に時間割かなきゃいけないっていう、うん、マラソンの分を削ってっていうのがない人たちが多分強いんじゃないかっていうのがなんか本にちょっと仮説として書いてあって、なんでなんだっけな、アメリカのなんかマラソン大会、フルマラソンの結構でかい大会で市民ランナーが優勝した時に、なんか放射線技師とかの人たちがいてよ。確か放射線技師とかってなんか、なんか収入良くて、なんか残業とかも少なくてみたいな話とかがあったような、っていうのもあるし、ちょっと自分の体感としては、地方のなんか大会とか出てると、優勝する人たちとかは、なんか20代より30代の人の方が多い気がしてて、この優勝っていう、その1枠で言えば、相対的に見ると20代で、まあ、勝ってる方が多いんだけど、
その、スポーツ選手とか見たら絶対そうですもんね。
そうですね。2位、3位、4位みたいなところはほとんどなんだけど、なんか30代が1人入ってたり、まあ、40代もたまにあるんだけど、で、多分そういう人たちって、多分、もう10年以上社会人やってるから、仕事を安定してて、で、生活リズムが、なんかサイクルがちゃんとできてるから、その中でマラソンに避けるリソースを決めて、しっかりそれをこなしてるから、強いんじゃないかな。数としては少ないけれど、多分強い人たちの傾向っていうのは、なんか、そういう理由な気がしてて、残業ないとか。
確かに。確かに残業ない方、幸福度高いっていうのは非常に、実感としても上がるから。そうだよな。
で、多分、ね、まあ、ランナーとしてだけでなく、多分社会人としてもそういう人たち強いだろうなっていうのは、なんか、接しててたまに思うことがあるっていうのは。
やっぱ充実しているというか、まあ、そういう自分の趣味に時間を割いて、それなりにやりがいを持って、タイムに挑戦したりしてる人の方が幸福度が高いっていう。
は
い、まあ言われてみればかなり真っ当なというか、はい、そりゃそうだよなっていう。
多分生活をコントロールできてる人が強いですね。
そう、さっき言ってたのは、そういうふうに切り分けてうまくやれてる人が、また仕事でもどっちかというとうまくいってそうみたいな。
ああ、そうですね。確かに確かに。ね、仕事にもうなんか残業して生活なんてゼロですっていうような、なんか先輩とか上司とかよりは明らかになんかね、逆にそれだと仕事のパフォーマンスも落ちちゃうのは落ちちゃいそうですよね。まあ人によるかもしれない。
そうですね。僕は今なんかその状況にどんどん引き込まれてってるんですけど。残業がなんか増えてるなと思って、ここ1年。
それはどう？仕事のやりがいが増えてたりとかするわけではなく。
やりがいは増えてて、まあ今一緒に仕事してるメンバーがほとんど20代だからなんかいろいろ予測が足りてない部分とかあって、みんなで失敗しちゃったねって。 ここ直そうってやってて、そこにやりがいは感じてるんですけど、ちょっとマラソンに割く時間が減ってるなっていうのを思ってて、うん、なんで、うん、まあちょっと今頑張ってちょっとやり方見つけて、自分の身になれば多分今後残業発生しなくなるんで、
うん、
でまあ僕も強い強固体の30代になれたらなと思って、今、ちょっと長い目で見てそういうプランを立ててますね。
うんなるほどね。今はそういうので、なんかお前も鬼にならないか的な感じで残業ゾンビみたいな。
無残様。
先輩とかに、あ、そう、無残様になるんじゃなくて、ちゃんと柱として、いや、ならないっつって。
ならないっつって。殺す、なんかそれ殺される流れで。殺される流れな気がする。
無残クラスが出てきた。ね、生き方的には、まあ、尊いというか、まあ、そう、ね、漫画の中で殺す。あれ、これ、鬼滅の刃って斎藤さん読んでたりとか、文脈凝ってたりとかしました、
ね、鬼滅の刃全くわかんないです。
あ、そうか。そうか、すいません。たまにちょっと島田さんとか、あの、アラビーとかは、そういう漫画の元にネタトークをしちゃったりとか。
いや、なんかその、今、切り替えの話で連想して、なんか似た話なのか関係ないのかわかんないですけど、最近思ったのが、まあ、近年思ってるんですけど、なんか楽器の練習を一番うまく、いい練習にするキーポイントって、練習のやめ時なんじゃないかって、すげえ思ってて、まあ、なんかこう、さっきの仕事と、自分のやりたいことのこう、切り替えの話で連想したんですけど、うん、なんか、やめどころをきっぱり最初から決めて、それ通りにうまくやめれると、すごい、で、それを継続できると、すごい、こう、なんていうか、着実に、うん、いろんなこと身につくなって思ってて、ちなみに、アラビさんも、楽器弾きますけど、
うん、
そういう感じってあります？
ああ、そうだな。まあ、楽器っていうか、まあ、仕事とかって、まあ、一応、時間を使って働いているので、よく思うんですけど、うん。なんか、やめ時をうまく切れる人が仕事のセンスがあるなって昔から思って
はいますね。ああ、そっかそっか。アラビさんは、お仕事でそういう実感はあるって感じか。
そうですね。逆に、やめ時がないと結構仕事ってやろうと思えば無限にできちゃうから、いくらでも細かい細部詰めてって、そこに時間を無限に溶け出すっていう趣味でもない仕事においてそれをやっちゃう人ってたまにいるんですけど、それはあんまりセンスがないなっていう。
いや、もう本当、楽器の練習もやり始めると、まあなんていうか、まあまあ楽しいから永遠にやっちゃうっていうところもあり、で、永遠にやっちゃうからこそちょっと、なんていうか、すごい、こう、弾くことが楽しいってなって、こう、漫然としちゃって、この、今の練習の目的なんだっけっていうところにもなっちゃうので、なんか、すごいなんか、話としては地味だけど、こう切り替えって大事だなっていうのをすごい思いますね。自分の生活に引き付けてみても。
うん、そう。まあ、ただでも島田さんがさっき話してたようなのって完全にこう炎上案件に投げ込まれてるから自分でコントロールが効かないところでやらされてるのかなってちょっと話しながら思ってて、それはしょうがないのかなっていう。
そうですね。僕のはもう燃え上がってますね。この仕事が。
ガンダム並みに燃え上がってる。
みんななんか1時ぐらいまで仕事してる人とかいて、もう勘弁してくれよと思いながらです
ね。やばいな。まあ、管理職でも、なんか、もうそういうポジションだからっていうならわかるけど、そうでもない人が1時までやってたらちょっと大丈夫って思いますよね。
ああ、そうですね。ああ、なんか管理職がずっと質問してくるんで、ずっとその時間までやんなきゃいけない人とかいて、
かわいそう。
かわいそうと思いながら。僕もたまにそれあるんですけど。
ああ、なんだ。いやー、まあ、なんか、マラソンの熱が冷めてるって、なんとなく島田さんは最近そこまでマラソンになんか時間割けてなさそうだなって勝手に思ってたけども、それってなんか若干飽きてきたみたいな、これまで随分そこに突っ込んできて自分でいろいろ試行錯誤したから飽きてきたからちょっと今一時的になんか多分サッカーとかそういう自分のまた違う趣味の方とかにリソース振り上げてる期間なのかなって思ったけど純粋に仕事が忙しかったっていう話なんですか？
あ、仕事忙しいのもあるんですけど僕がそのマラソン始めた時になんかめっちゃ成長速度も速かったし練習もサボんなかったんですけどその多分一員って多分インプットがめちゃくちゃ膨大で、
うん、
もう仕事行くときとか、行きも帰りも昼休みも家帰ってからもずっとマラソンの本読んでて
、
なんかこういう練習法あんのかと思って自分のノートに書いて、それをなんか1ヶ月間実践するみたいなことをずっと繰り返してて、でインプットがあるからなんか試したいことがどんどん生まれてきてアウトとしてっていうので、 なんか練習を習慣化するのをどう悩むかとかっていうのを一切なくて、ただやりたいことどんどん積み上がってたからやってたんですけど、今なんかインプットしようとすると、マラソンの本読みすぎて、読んだことある本しかなくて、なんかこれ作者同じだから同じこと書いてんだろうなと思って読む気がしなくて、
あ
なんか、そのモチベーションの火種がなんかないなっていうのと、まあ仕事が忙しいのもあるんですけど、ちょっと火種を、世の中に落ちてる火種をなんか拾い尽くした感があって、ちょっと、新しいのはちょっと読んでないとか出てきてるんですけど、うん、それ読んでも読み終わった後また、なんか、モチベーションが元のところに戻ってくるに、ちょっと一回溜めといてっていうので、あんま見ないようにして、淡々と練習してます
ね。ああ。じゃあ、練習は続けてるんですね。
練習は続けてるんですけど、まあ、それか、あれですね、なんか、日本人の、なんか、すごい有望株が出てきて、世界に挑戦するみたいな流れになると、僕もモチベーションに火がついて、めっちゃ練習するようになるんじゃないかなって思いますけど
ね。おー、なかなかね、そうか、面白いな。なんか、そういう意味だと、まだ自分とか斉藤さんとかはまだインプットしても全然楽しめるフェーズにまだいそうだなって気はするけど。島さん自体はある程度一旦その、なんかゲームをクリアしたじゃないけども、もうインプットするものが若干減ってきたなっていうフェーズに入ってきたから、ちょっと、まあ今、創作を中ではあったりとか、ちょっと溜めてる時、アップデート情報を溜めてるみたいな感じ。
蓄積を待ってます、世の中の。
ブレイクスルーがあったらそれをまた試してやろうみたいな。
ああ、でもなんか、もう初心者向けの本とかいくら出ても、なんか自分のためにならないんで、なんかこのジレンマは自分で突破するしかないんじゃないかなっていうのも若干思ってて。
どうなんですかね、楽器とかでもあるんですかね、そういうのって。なんか全然勝手に繋げようとして。
どうなんですかね。まあ、パッと連想したのは、音楽理論の学び始めはめっちゃ楽しいですけど、まあでも、その、基本的なことってもう全部別に、教科書に書いてあることを学んじゃえば、あとはなんていうか、その実際の楽曲にあたって、その、なんていうか、財布と分析をやっていくっていう、めちゃめちゃ、なんだろうな、手間のかかる、あれ、手間のかかる段階になってっちゃうけれども、その手間をかけなきゃいけない状態になってるから、まあそのなんていうか、最初のなんていうか、知らないこう体系を学んでる時っていうのはめっちゃ楽しいなっていうのはなんかわかる気はしますね。あんま関係ないかな。
いやー、めっちゃわかりますね。なんか、最初の学び始めのモチベーション半端なかったですね。
うん。
や
っぱり。
なんか語学とかもあれですかね。うん、最初のその文法は楽しいけど、ある程度基礎文法が分かって、あとはもう、こう、語彙と、なんていうか、言い回しを増やしていくっていうのは結構、なんていうか、こう、同じことをずっと続けていくから結構辛いっていうのはあるかもしれない。
まあでもそこでさらにブレイクスルーを見出してる人も多分世の中にはいるかもしれないから、まあ島田さん的にはその今の段階でさらに楽しめることを自分で見出す、なんかブレイクスルーをどっかでまた、考え、まあ、
そうですね。ちょっと、今の目標としては仕事をとにかく落ち着かせて、なんか、もっとスマートにやれるようになりたいなっていうのと、それができてからちゃんとマラソンに戻ってくれば、僕も強い30代の、はい、人たちになれるんじゃないかなって、今、思ってるところですね。なんで、まあ今ちょっと、マラソンよりも、ちょっと仕事をとにかく、なんか落ち着かせる方法を模索するっていうのが、マラソンの強くなる上で。
大事。逆になんか勝ち筋見えてるんですかね。結構仕事のやつってなんかコントロールしづらいとか裁量がないとかだとどうしようもない部分ってあったりする。
なんでそのなんか環境要因っていうよりもなんか自分の技術だったり、なんかその人とのなんか接し方的な部分で、なんか相性をちゃんと見極めれてなかったなっていうところがなんか課題な気がしてるから、その技術は多分一回学べば大丈夫ですし、人は多分、今学んどけば、まあ次も生きるかなっていうので、なんかどうにかなりそうなっていう展望はあります。
ちょっと面白いなと。結構、まあ、技術を上げてって まあ、ご利用するっていうのは非常になんか、七番さん得意そうな感じなんだけど、人を見てそれを、まあ今、アサインとかそういうありふりミスっちゃってるのは、その若手に振るときの仕事の分配で、この人とこの人あんまり相性がとか、そういう話なんですかね。なんか、マネジメント的な。
それもありますし、ちょっと今、僕は仕事で新入社員を下に二人なんかいるんで、なんか完全にわかんない人をどうすればいいんだろうっていうのが今、一番の課題ですね。
なんか何も教えてないって言ってたもん、ツイッ
ターで。何も教えてないんですよね。何も、いやなんか、その教育とかって必要なのかなって最近思ってて、その教育、まあ教えるときに、まあ、教えて人が成長してっていうのはあるんですけど、それを教えてる側の視点であって、僕は教えてるつもりになってるだけで、別に教えなくても同じ結果に到達してたんじゃないかなっていうのは、なんかおせっかい焼きすぎるのも、なんかモチベーションそぐ要因になっちゃったりするんで、なんか僕がそのマラソンでインプットする材料を見つけて、興奮して練習しまくってる、そのインプットの素材を僕が勝手になんか、ひな鳥の口に運ぶみたいな、ことしちゃうのも良くないのかな。狩りの仕方を教えないと、ないと思うんで。狩
り、言い回しが。
狩りの楽しさを教えないと、その、餌を与える教育をしてたら大きな赤ちゃんができちゃうと思うんで、なんか、と思って、今ちょっと、状況に陥ってからちょっと対策を考えてるところですね。
なるほど。
なるほどな。じゃあ、さっき言ってた島田さんの地方大会に入賞する、いけてる30代は結構島田さんの今のところの目標でだったりもするんですね。
あ、そうですね。その、マラソンを突き詰めていくのに仕事を頑張んなきゃいけないんじゃないか説が浮上したっていう話ですね。
すげえ、いい話だ。
いい話だな。
そんなところで、ちょっとじゃあ最後、この RPFM だとコンテンツを一つぐらい、なんか、まあさっきだと、まあこの本とか面白いよっていうのをちょっと紹介してたかもしれないけど、何かしらプラスアルファで、本とか、なんか映画とかゲームとか、まあ何でも音楽とかでもいい、おすすめをコメントもらえるといいかなと思います。思いついたのがあれば。
ちょっと今、周りの本を探し回ってます。
斉藤さんもどうすかね、語学の本とかでもいいけど。
進めていいのかわかんないんですけど、斉藤の最近のトピックで言うと、1日1ページ以上読むって決めてずっと読み進めてた、与謝野晶子役源氏物語を先週読み終わったっていう。
おめでとうございます。
買った日付見たんですけど、2019年だったので、4年越しの、
うん、
4年越しの読破って感じ。
おー、どうですか？おすすめですか？と
漫画か、もうちょいポップな役で読むのがおすすめ。
いきなり入るとちょっとやけどというか。
もちろん、与謝野晶子も一応現代語訳っていうカテゴリーではあるとは思うんですけど、それでももう何十年も前なので。
ちょっと古いな、みたいな。
そうですね。まあ、なんていうか、そのリズムに入り込むのは、ちょっと時間かかるかもしれないですけどね。
具体的にどういうポイントでちょっと古いとか、なんかリズムが違うな。古文調な何か入ってたり。
ああ、いやいや、表現。古文調ではないんですけど、まあ、現代というか、2000年代の文体でももちろんないので。まあ、でもそこを、なんというか味わいながら読むっていう楽しみもあるとは思うんですけど、なんかすごい不思議な感覚だったのは、僕別に古文の素養もないし、短歌とかも全然、百人一首とかもやってなかったので、全然そういうの分かんないんですけど、なんか最後の方、なんとなくこう登場人物の、読む短歌も、なんとなくこう、雰囲気とか、どういうことを含意してんのかな、みたいなのが、こう、感覚でわかるような気がしてきてしまったの。なんかその、はい、なんか、長く付き合うだけのこう、意識の変化ってこう、ちょっとあんのかなって思って、ちょっと面白かったですね、っていう。
ちなみに、どれぐらい、数年 ?2、3、1年でしたっけ、さっき、どれぐらいで読み切ったか、常駐で。
全部で、買った日付が2019年だったので、約4年。
ほう。
いや、自分の決めてた、あれなんですよ。ペースが、 とにかく1日1ページ以上読むだったので、1ページでやめてる日もあれば、まあ、こう2、3ページ読む日もあるみたいな。
うん、すごいですね。なんか、途中で1日とか2日とか少なく、なんか1週間とかもう読まなかった日があったら途切れちゃいそうな、なんか習慣としてっていうのありそうだけど。
ああ、そうですね。
基本的には途切れさせず、途切れた日もなくはなかったかもだけど、続けた。
あれですね。まあ、それに限らず、自分の日課とかは、スマホアプリの適当なメモアプリでこう、一日毎日やるみたいなチェックリストに入れてたから、それもまあ良かったのかな。源氏物語読むっていう。
ちゃんとアプリで継続できる人。
ああ、アプリの日課、アプリで日課継続するの結構好きですね。
うん、ちなみになんてアプリ使ってるんですか？
あ、カラーノート。
ま
あ、でも似たようなアプリすごいいっぱいある気はしますけど。
あ、リストタイプとか看板形式かな、これだと。ポストイットみたいな。
ああ、そうっすね。
うん。
リストみたいにできて、そうっすね。
で、リマインドで日々やっていくって感じ。
そうっすね。なんか、そうっすね。斎藤の生活はメモアプリに支えられて。なんか、日々のことをやるっていうよりも、なんかこう、めちゃめちゃ低いハードルのことを、その、日々の、その、なんていうか、やりたいことリストに設定していくと、こう、なんていうか、こう、毎日勝利みたいな、こういう、
うん、
なんていうか、満足感があるというか、こう、今日はうまくいった、うまくいかなかったじゃない、こう、今日も100点だった。昨日も、今日も。
いや、めっちゃ大事だと思うけど、実践できてる人はそんなにいないんじゃないかと思うようなアクションだと。
まあ、実践するために、こう、ハードルはもうめちゃめちゃ低くしてますけどね。それこそ、1ページ読むとか。
うん、いや、すごい。4年間で、吉田の子役の、吉田の子役の、源氏物語読み切ったので、ぜひ、みんなも。
ぜひ、あなたの4年間も捧げてみてはって。
いい教団。それでどうなんですかね、習慣終わった時はなんか喪失感とか逆にこう埋め合わせに次の何か違う枕の喪失を思うとかってなったりするわけではない。
ああ、どうすかね。ちょっと読みたい本は溜まってるので、まずはその小物たちを倒してる感じですか。
うん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと島田さんもちょっと一コンテンツおすすめがあれ
ば。僕は、結構前に読んだ本なんで中身あんまり覚えてないんですけど、なんか為末大っていう、
ああ、有名な。
はい。あの、
短距離かな。
はい。400メートルハードルの多分、日本記録保持者の方が書いた本、はい、結構好きで読んでるんですけど。
ああ、そうなんですね。
なんか、ウィニングアローンっていう本が1500円ぐらいで、真っ赤な本が売ってるんですけど、それが結構好きで、
うん、
結構好きでって言っても、結構3年前に読んだんで、ちょっとあんま内容覚えてないんですけど、
うんうんう
ん、なんだっけな。なんか、その陸上競技と、なんか他の競技の違いとか、あと、なんかスランプみたいなのに陥った時にどうやって切り替えていくかみたいなのの、なんか、そのオリンピックの舞台で、なんか戦う時に、なんかこうすればよかった、ああすればよかったとか、自分はこうしてたみたいなこといっぱい書いてあって、
うん、
なんか、そのマラソンとかって結構メンタルゲーなところがあるんで、その参考になるなって思って、はい、一回、これは人に勧めたいなって読んでと思った一冊ですね。
おー、なるほど。結構こういうアスリートでプロのもうトップの選手もやっぱりメンタル的なケアはしっかりやらないと、まあパフォーマンスに随分影響があるみたいな、そこら辺のやる気とか、なんだ、メンタルの維持の仕方とか書いてあるような本だったりするのか。
どうか、あ、であったり、なんかその成長の過程でなんか自分が意識してることと、本当は意識してないけどできてて、で、
うん、
それを意識した瞬間にできなくなるっていうことがなんかあったりして、なんかそれをどういうふうに自分は解決したかみたいな話であったり、あ
となんか。意識するとできなくなることがある。
ああ、なんかスランプとかのきっかけってなんか割となんかそういう意識の問題だったりするんで、
うんうんうん、
そういうののなんか立て直し方とか書いてあって、なんか面白いなと思って、あんまりなんか普通の本とかって、その自分がさらに上に行くためのヒントしか書いてなかったりするんですけど、なんか一回落ちぶれた時にどうやって立て直すかとか、そのなんか上達のなんかプロセスを、うん、なんか陸上以外でも活かしそうなことが書いてあって、
なる
ほど、はい、面白いなと思って読んでました。
確かに。結構落ちるときは落ちるけど、なんかなかなかそんなになんか綺麗な対策ってない。ない、うん、まあこの人なりに何かしら試行錯誤した若干汚いノウハウみたいなのを含めて書いてあるっていうところなのかな、う
ん、
そういう。
うん、あと、ちょっと別の話なんですけど、なんか、さっき斎藤さんがなんか練習のやめ時みたいな話してて、で、その、 でちょっと思い出したんですけど、なんかプロゲーマーの梅原の本で、なんか昔読んで、うん、なんか練習のやめ時みたいなのも書いてあったなっていうのをちょっと今思い出しました。なんかうまくいかないのにゲームやり続けてもダメだから、自分はもう時間きっちり決めて、なんか一日中ゲームしてるんじゃなくて、なんか散歩に行くようにしてるみたいなことを、そういえば書いてあったな、今思い出しました。
どれだろう、一日一つだけ強くなるとかは、なんかよく聞くような。
それだった気がします。
あ、梅原大悟の。
はい。
なんかストリートファイターとかで一応プロゲーマーで今もプロなのかな。随分年齢を重ねるとプロゲーマーになり続けるのって瞬発力とかで難しそうだけど。なんかその中では随分年次が上だけどずっとプロに居続けてる、なんかレアなプレイヤーっていうイメージがありますね。梅原さん。
はい。その本がめっちゃ面白かったなっていうのは。で、まあ、斉藤さんと同じこと言ってました。
プロゲーマーの仕事を。
確か同じこと言ってたような気がします。
斉藤さんもまあ、プロなので、確かに知ってるよっていう話かもしれないけど。
うん、でも、あんまり人に言われることないですよね。やめ時大事みたいなこと。何時間も練習しろよ。
どんどん練習した方がいいよっていう人の方が多かった
と。人に言われたことないですよね。
確かにな。自分もなんか練習すると、なんか努力すれば伸びるんじゃないかっていう幻想はあるから、結構、なんだろうな、やめ時の方が大事だよっていうのはそんなに聞かないかもしれない。まあそんな感じで、まあおすすめコンテンツ3冊くらい。まあ斉藤さんのやつはちょっとどこまでみんなが気軽に飛びつけるコンテンツかはわかんないけど、まあ。これでどんなモチベーションで読もうと思ったんですかね。結構、あんまり古典だと、古典っていっぱいあって、その名作いっぱいあるんですけど、全部読めないなと思って、若干もう、なんか塩漬け状態な古典っていっぱい、まあ、みんなあるのかな、本とか読んでる、それこそありそうな。
その、源氏物語をセレクトした理由ですか？
あ、そうです、そうです。
もうあんま思い出せなくて、多分、なんだろうな、多分あれだと思います。電子書籍とか、俺別にその電子書籍端末は持ってないんですけど、スマホでずっと読んでるんですけど、多分そういう、スマホでも電子書籍読めるんだって思って、なんか試しになんか読んでみようかなって、その機能を使ってみよう的な気持ちだったような気がします。
そうなんだ。本が読むのが好きでっていうよりかは、この Kindle とかな、そういう電子書籍のアプリのお試しで、一冊じゃ読むかで急に、源氏物語を選ぶ。
そこのセレクト浅はかだった嫌いはありますけど。なんかそんな気持ちだったような気がしますね。なんか。90円とかのその、なんていうか、青空文庫的な値段で買える。何かを一つって思ったような気がします、
ね。じゃああんまりスタートが重要とか、最初の、じゃあ何のためにとかが重要っていうよりかは、まあその行為を淡々と4年間続けていったこと自体が、まあ結果的に価値があるとか、まあ自分的には良かったなって感じなんで、まあ多分そうじゃないと続かないと思う。
ね、そうですね。まあ読んで良かったのかどうかもよくわかんないですけど。
なかなか哲学的な。
読んだという事実が残ったっていうぐらいの話ですかね。
はい。ありがとうございます。まあ、また、ちょっと、源氏物語落ち着いて、いろんなコンテンツとか本の消化がはかどったら、ぜひ、おすすめ教えてもらえると嬉しいなって思います
。はい。
はい。じゃあ、以上で、今回終わりだけども、なんか最後、アナウンスとか宣伝、宣伝って意味だと、この、ホープ・オブ・バーズの回の続きで、今回、アラビー FM 撮ってるので、ぜひ、そっちのホープ・オブ・バーズの、エピソードいくつかわかんないけど、5月の回を、聞いてもらえれば嬉しいですというところです。
はい、お願いします。
お願いします。あと、そうか、斉藤さんの宣伝も、ぜひ、こっちの番組でも。
あ、はい。宣伝は、なんだろう。あれですか？これの公開を。あれはいつ頃？
あ、公開っていうかは、演奏するタイミング、はい、間に合うかどうかはわからないけども。
直近のライブは5月12日に、なんだ、自由が丘駅近くのバーナーサーで、斉藤直樹コントラバスソロ、コントラバス一本で自分の曲を延々と演奏します。斉藤の爆笑トーク付きで演奏しますっていうのと、あと、オーディオストックというサービスで、その、皆さんの音声コンテンツとか動画コンテンツに使っていただける有料の BGM を販売していますので、 あの、BGM 探してる方はよかったら見てみてくださいっていう感じですね。
あ、はい。はい、ありがとうございます。で、島田さんも、マラソン大会の宣伝が。
別に、なんか、スポンサーでも主催でもないんで、別にいいです。マラソン大会も。
あ、まあ、でも、どうなんですかね。みんな、その、走るの楽しいから走ろうよっていうのは常に、一応今でもあるんですかね。そういう気持ち。新しい人が入ってくるとか、そういう。
ああ、ありますけど、なんか、フルマラソンクラスになると正直、責任は取れないですね。
ちょっと、ね、ホープ・オブ・バーズでは、斎藤さんがフルマラソン走るまでの話とかもしてるんで、まあ、そっちの方とか、ね、ぜひ聞いてもらえれば。
はい。
はい、じゃあ、アルビフムは感想をお待ちしております。ハッシュタグ、ツイッターのハッシュタグとしては、シャープの、シャープっていうのは、まあ、6文字で ARKBFM となっておりますので、そちらまで、随時感想をお聞かせください。はい。じゃあ、以上で、今回、斎藤さんと、島田さんでした。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。